今朝はルカの福音書6章の27節から38節となります。新約聖書の箇所で121ページとなります。ルカの福音書6章27節から38節。しかしこれを聞いているあなた方に私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。あなた方を呪う者たちを祝福しなさい。あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい。あなたの方を打つ者にはもう一方の方も向けなさい。あなたの上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。求める者には誰にでも与えなさい。あなたのものを奪い取る者から取り戻してはいけません。人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさい。自分を愛してくれる者たちを愛したとしてもあなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしてもあなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸したとしてもあなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じだけ返してもらうつもりで罪人たちに貸しています。しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります。意図高き方は、恩知らずな者にも悪人にも哀れみ深いからです。あなた方の父が哀れみ深いように、あなた方も哀れみ深くなりなさい。裁いてはいけません。そうすれば、あなた方も裁かれません。人を不義に定めてはいけません。そうすればあなた方も不義に定められません。許しなさい。そうすればあなた方も許されます。与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして気前よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りであなた方も測り返してもらえるからです。では窓を閉めましょう。許しなさい。そうすれば許されますと題して御言葉を語らせていただきます。で今この箇所をお読みいたしましたけれども、皆さんがよくご存知のフレーズが、いくつかここにあると思うんです。あなたの方を打つ者にはもう一方の方を向けなさい。あるいは あなた方は自分の敵を愛しなさい。あるいは許しなさい。そうすればあなた方も許されますという、この、いくつか馴染みのというか、どこかで何度も聞いてきた御言葉でありますが、この御言葉を、安心して聞くことのできる人はどれだけいるんだろうかと思います。殴られたのにもう一方の方を出すなど絶対にできない、そういうと思います。あるいはあの人のことだけは絶対に許せないという思いで、苦しんでいる人もいるはずと思います。でここで言えば 許しなさい、そうすればあなた方も許されますということを今度逆に言いますと、許してないというんであれば、じゃあ私も許しされていないのか、救われていないのかということにもなりかねないわけですね。でもし本当にそれで救われていないというんであれば、これは深刻な問題になります。まあ、結論から言えば決してそういうことを言おうとしているのではないのですが、では、イエス様は一体何を言おうとしているのか、まあ、一緒に考えてまいります。でまず27節をお読みいたします。しかしこれを聞いているあなた方に私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。でこれと同じようなことが35節でも書いてありますね。あなた方の敵を愛しなさい。で、まあ、繰り返すということですから、そうこれは大切な、それだけ大切な命令ですよということなわけですが、まあ、それは分かるとしても、これが、まあ、できるのかどうかということですね。まあ、できるかどうかはとりあえず脇に置きまして、ここでは2つのことに目を留めます。まあ、敵を愛しなさいとありますから、じゃあ敵、あなた方の敵って、その敵とはどんな人たちのことか。で、愛しなさいとありますけれども、じゃあ愛するというのはどういうことなのか、この2つです。でまず、あなた方の敵というときに、敵とはどういう敵なのかということは、実はイエス様は別の言葉で、まあ、いくつかこう説明しております。まあ、この後に続くわけですね。あなた方を憎む者たち、呪う者たち、侮辱する者たち、それからもう少しもっと、まあ、具体的にというかですね、もっと身体的なというか体に衝撃が与えられる頬を打つ者たちですね、あるいは上着を奪い取る者たち、まあ、そういうものがあなた方の敵ですと書いてあるんです。で、まあ、人生の中でですね、実際に誰かに頬を殴られるということは、まあ、親以外の人からですね、そういうことをされるとは、まあ、あんまりないかもしれません。まあ、中には実際殴られるとかことは あるかもしれませんけども、まあ、なかったとしても、でもそれに似たような経験をするということは誰でもあるだろうと思うんです。本当に信頼していた人にある日突然裏切られたということ、まあ、本当にそれは頬を殴られるかのような衝撃なわけですね。あるいは、まさかこの人からと思われる人から、屈辱的なことを言われると。でどうして私がそんなことを言われなきゃいけないのかと、まあ、それで衝撃を受ける、まあ、本当に頬を殴られるような場面なわけです。でそういう人たちが私たちの敵だと、まあ、言っているわけですね。でイエス様はそれほどに私たちにひどいことをした敵を愛しなさいと教えるんです。でこれは愛するふりをしなさいというのではないですね。ここじゃあ愛するってどういうことをすればいいんですかということも具体的に書いてあります。で敵のために善を行いなさいですね。祝福しなさい、祈りなさい、まあ、ここあたりはですね、まあ、実際その人に会うわけじゃないから、もうなんとか心ではちょっといろいろ複雑だけれども、まあ、その人のために祈ろうと思うことはできるかもしれないですね、なんとかですね。しかし目の前で上着を奪う人に下着も与えなさいって書いてあるんですね。これはもっと具体的な話なんです。そういうことできるのか、あるいは頬を打つ者にもう一方の頬を与える、そんな余裕が自分にあるのかと言ったら、これはもう大変な話であります。で後で触れますけれども、この愛する、敵を愛するのこの愛するというのは、まあ、イエス様がしてくださった愛であります。つまり命を捨てて、その相手のことを愛していくという、それがこの愛なんですね。 でそんなことできるのか、こんな自分にひどいことをした人のために命まで捨てて、私は喜んで命まで捨てますということを思えるのかであります。おそらくそれは難しい、いや大変なハードルであります。イエスはそんな大変なことを私たちにしなさい、そうじゃなきゃ許されないんだと言っているんでしょうか。でもイエス様は別の箇所でこう言っているんですね。まあ皆さんも知っています。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですというんです。決して私たちに重い荷物を背負わせる方ではないんですよと。本当にそのイエス様が私たちに負わせようとする荷物というのは実に軽くて負いやすい、私はもっとですね、荷物というよりも、それを背負うという中、普通はね、重いものを背負うと大変だ、こんなもの荷物と思うんですが、この荷物を背負うのが楽しくてしょうがないという、そういうものなんだと思いますけれども、イエス様の、が背負わせてくださるものはそういうものであります。でも、今日の箇所はそれと反対に見えるわけですね。ものすごい重い荷物に見えちゃう。これはどういうことなんだろうかということになります。でそれで、あれこれ考えても分かりにくいので具体的に考えてみましょう。で、具体的にっていうか誰かと取り上げると一番いいわけですね。で先週も取り上げましたペテロを例に挙げて考えます。まあ、先週のお話の中にありましたが、ペテロは、まあ、ある時ですが、イエス様に、あなたとご一緒なら、老であろうと、死であろうと、覚悟はできておりますと、誓った人であります。つまり、あなたと一緒に死んでも構わないと。そういうことを堂々と、まあ、みんなの前で宣言した人です。ところが、いざ、イエス様が逮捕されて、裁判にかけられるということになると、ある、人から、お前はイエス様と一緒にいた仲間ではないか、と、まあ、言われたときに、急に怖くなって、いや、私はその人を知らないと、まあ、三度否定して逃げてしまった。まあ、これはもう有名なペテロの話であります。でそのペテロがどうなったか、その後どうなったかであります。皆さんの手法のアウトラインに書いてありますが、ヨハネの福音書21章15節というところを挙げております。でこれはペテロが、まあ、ガリラヤに戻って漁師の、まあ、もともと漁師ですから、漁師になって、もう一度漁をしていた時の話でありました。ガリラヤの湖の岸辺にイエス様が立ってくださって、そこでお会いするんですね、ペテロ。でその戻ってきたペテロにイエス様が声をかけた時のお話であります。それがこのヨハネの福音書21章15節に書かれていますので、お読みいたします。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。ここだけ読むとですね、ペテロさんは非常にこう、あんな裏切ったことを忘れているんでしょうか。もうイエス様の愛しますかって言われた言葉に、はい、私も愛してますという、もうまっすぐに、純粋にもう愛してますと答えている。まあ、そんな風に読めたかもしれませんが、実はこれ全く正反対であります。というのは、この日本語というのは非常に難しくてですね、日本語の訳では、イエス様もペテロも同じ愛するという言葉を使って訳しているんですが、もともとの言葉、この愛するという言葉は別の言葉なんですね。全く違う言葉を二人は、同じようなことを言っているようなんだけど、すれ違ってるんですね。 先ほども少し触れました、このイエス様が愛しますかとペテロに問いかけているこの愛というのは、命を捨てて私を愛することができるかという、もう覚悟ができているかというぐらいの、そういう非常に重い言葉を使っているんですね。で、じゃあペテロはどういう言葉を使ったのかということであります。実はペテロはその命をかけてイエス様を愛するという、そういう言葉ではないんですね。なぜじゃあ別の言葉を使ったのか、ここは本当はイエス様と同じ言葉を使って答えなきゃいけないはずですよね。でもペテロは同じ言葉では答えられないんです。なぜか分かりますよね。だってイエス様を裏切って見捨てて、それも三度否定して、逃げた、その一番弟子が逃げてしまったという自分でありますから、自分は命を懸けてイエス様を愛していないということがはっきり分かっているんです。ですので同じ言葉では返せない。それでじゃあなんで愛するって言ってるじゃないか、どういう愛ですかって言った時に、言い換えればこういうことですね。ペテロがイエス様に答えた答え方はこういうことになる。私は命がけでイエス様を愛することはできません。ただできるのはあなたを、お慕いすることだけです。慕うっていうぐらいのことでしょうかね。好きですっていうぐらいのことか。でも命まではとてもかけられない、そういう言葉であります。で、このやりとりは、今は21章の15節しか取り上げませんでしたけれども、イエス様は同じやりとりを 3度繰り返すんですね。3度繰り返すっていうのは、あなた3度否定したでしょうということをイエス様は直接ね言わなくて、こうニュアンスとして、もうペテロピンとくるぐらい分かるんですね。イエス様あのこと言ってんだなと、ますます心刺されて、もう愛することできませんとなるわけですね。でもイエス様はそういうペテロにですね、私の子羊を飼いなさいと言うんです。あるいはもう3度目には、もう少し変わって、私の羊を飼いなさいと言うんですね。さて、これがペテロの身に起きたことであります。で、今日の箇所とこのペテロのことと比べてみます。比べてみますと変だということなんですね。変だっていうのはまた衝撃的な言い方しますけれども、ペテロはイエス様を愛せないんです。愛せない、自分だってよく分かった。で、イエス様を愛せないわけですから、敵も愛せないんです。だって自分を訴えようとする者のところは逃げていったわけですから、敵を愛してないということは当然ペテロできてない。でもイエス様はそんなペテロでも良いって言ってるんです。いや、良いというだけじゃなくて、まずもっともっと信頼して私の羊を飼いなさいと言って、ペテロがしてきたこのことを全部許して、もう一度今度使徒として使わしていくんです。それで実際に使徒の働きを見ますと、ペテロはそのイエス様のこの言葉の通りに彼は使徒として働いていくわけですね。これどういうことか、愛しても愛することができなかったペテロをどうしてこんなふうに信頼していくんだろうか。それなのに今日の箇所は、あなたの敵を愛しなさい、あるいは許しなさいと言っている、何かこの聖書を比べてみたら矛盾しているのではないか見えるわけですね。けれども聖書に矛盾があるはずはないですね。全部もう筋が通っていますので、矛盾しているように見えるということは、私たちの読み方に何か偏りがあって、それで行き詰まって、こういうどうしてなのっていう話になっているということになる。そこでじゃあ何が偏っているのかということで、ちょっと別の視点から考えることにいたします。で、どういうふうに説明すればよいのかなと、ここは実はちょっと悩んだんですけども、皆さんに理解していただけるかどうかちょっとあれなんですが、これが私にはぴったりかなと思って、こういう例を挙げますね。 どういうことかと言いますと、皆さんは、今朝朝起きてですね、鏡を見たと思うんですね。鏡を見ないで来たと言ったらよっぽど何か忙しいか慌てていたかと思うんですが、まあ、そうじゃなければ大抵鏡を見て今日出てきたと思いますね。で、鏡を見ますと自分の姿が映っておりますね。で、自分が動けば鏡の中の自分も、まあ、反対側、左右反対ですけども動きますね。これが鏡であります。もし鏡を見て自分が映ってなかったら、それはちょっと大変な大問題になりますけれども、はい、これが私たちの知っている鏡の性質ですね。で、次に今度は聖書の鏡というものを考えます。聖書の鏡って何っていうことですね。どうしてそんな変なことを考えるのという理由はこの後で言いますけども、で、この聖書の鏡というのは私たちが知っている鏡とは異なる2つの性質を持っている、そういう鏡であります。で、1つ目の、性質でありますが、鏡の前に立ちますと、この鏡には、自分が映っているのではなくて、まあ、神様が見えている、そういう鏡です。もちろん、私たちが神様になってしまったとかしまうという、そういう鏡ではないですね。私たちは罪人としての罪そのままなんですけれども、この鏡の前に立つと、神様が立っている、そういう鏡なんです。まあ、もっと言葉を変えれば、私たちはこの鏡の前に立って初めて神様に出会うことができる、まあ、そういう鏡という言い方もできるでしょう。で、これが一つ目ですが、で、聖書の鏡の二つ目の性質であります。この鏡、私たちが動いたら、じゃあ鏡の中の神様が動くのかっていうと、そうじゃなくて逆であります。鏡の中の神様が動くと、私たちがその通りに動いていく、つまり反対の関係になったんですね。まるで私たちが鏡の中にいるような感じですね。もっと分かりやすければ、神様が私たちを鏡の中で私たちを見ている、まあ、そういうふうに言ってもいいかもしれません。神様が動いた通りに私たちが動いていく、そういう鏡であります。まあ、そういう鏡があるということを前提にして、じゃあこれがどういうふうにこの箇所に関係していくのか、これから徐々に解き明かしてまいります。で、この神様といったとき、どんな神様がそこに立っているかということで、最もわかりやすい今日の箇所に、まあ、直結していますが、それは十字架と直結しております。十字架の下で何が起きていたのか思い出してください。イエス様の下着を取り合おうとしてローマ兵がくじを引いてきたという場面があります。あるいは十字架の周りには、神の子なら自分を救ってみろと叫んで、このイエス様を侮辱する人たちがたくさんいました。で、そんな人たちのためにイエス様は十字架の上で、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているかが分かっていないのですと祈られました。そこで私たちは気がつくわけです。この今日読んでいる箇所、こんなことできる人がいるんだろうか、私たちはこういうことしないと許されないんだろうか、頭を抱えましたけれども、実はこれ、ここに書いてあるのは全部ですね、イエス様が十字架でしてくださったことなんですね。自分の敵となった者のために、確かにこのイエス様は祈っております。で、上着を奪い取る者には下着も拒んではいけませんというのは、まさにその通りにイエス様はしてくださった。あなたの方を打つ者にはもう一歩の方を向けなさい、ローマ兵たちがこのイエス様を十字架につける前に散々からかって殴りつけたわけですが、それを耐え忍んでくださいました。そして、求めるものには誰に言っても与えなさいと言った時に、人々はこのイエス様の命を求めて十字架につけろと叫んだんです。で、その求める 声に従ってイエス様は十字架で命を私たちのために与えてくださったわけです。今日のところに書かれているこの事柄、私たちにはとてもできそうもないと悩んでいましたが、できなくて悩んで当然なわけです。これはイエス様がだけしかできなかったことなんですね。で、先ほどこの聖書の鏡というのを取り上げましたが、その聖書の鏡の前に立って、そこで私たちはどんな神様に出会うかと言いますと、この十字架の上で苦しんでおられるイエス様を見るわけです。イエス様がその鏡に映っているんです。そういう準備、まあ、今準備なんですけども、してから38節を読みます。与えなさい、そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして気前よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りで、あなた方も測り返してもらえるからです。ここでは、与えたら与えられる、測ったら測り返してもらえる、そういう言葉がこう続いていますね。で、先ほどどうしてこの聖書の鏡というのを持ち出してきたのかというと、これがヒントなんです。与えたら与えられる。鏡の前で皆さんがこう動けば、鏡の中の自分も同じように動くわけですね。右に動いたら相手は、まあ、左右反対ですから、やっぱり右に動いちゃう。左に手を振れば左に手を振る。そういうふうに、与えたら与えられる、測ったら測り返してもらえるというこの性質は、まさに鏡そのものなんですね。で、ここでじゃあ、与える人とは誰なんだろうか、測る人とは誰なんだろうか、ということになります。ここでこれがもし本当に普通の私たちが知っている、実際の鏡であるならば、まず、与えるのは私たちなんですね。そして測るのは私たちなんですね。で、それをしなさいって言ってます。で、これは全部今まで言ってきたことのまとめでありますから、愛しなさい、まず敵を愛しなさい、まずあなたがその敵を許しなさいというふうに、私たちがまずしなくちゃいけないことでありますけれども、これを聖書の鏡ということで読んでいきますと、反対になるわけです。与えてくださる方、測ってくださる方は、まず鏡の中に映っている神様、イエス様であるんだということになります。この神様は、他のところでも書いてありますけれども、実に憐れみ深い方なので、その恩知らずなもの、悪人にもですね、つまり敵となったもののためにも良いことをしてくださって、返してくださる。それも返すといったときに、あなたは10私にくれたから、じゃあ10返しますではないですね。存分にですね、もうなんかこの袋に詰め込んでも詰め込んで、とにかく袋が破れそうになるぐらい詰め込んで、何十倍何百人倍にしてこの方は返してくださるんだ。で、最後にはこの方は命さえも与えてくださるんだ。これがこの神様が私たちにしてくださること、つまりこうやって私たちはまず神様から許されているんだということですね。神様がまず許してくださっているんだというのが最初のなんか出だしになるわけです。で、次の段階に今度移っていきます。で、鏡の向こうにおられる神様がまずそのようにしてくださったわけで、ですので、で、私たちはその鏡の前に立っていますので、この聖書の鏡というのは不思議な性質がありましたと。 神様の方が動いた通りに私たちも動くんですよという、そういう鏡だと言いました。ですからまず神様が私たちを許してくださったんですから、私たちもその鏡と同じように、敵を許すことができるようになる、許していくことになるんだ、それはまるで鏡に映るかのようにそうなっていくんだ、いうことになるんです。で、まあ、これがじゃあ本当なのか、本当にそうなんですか。でじゃあ先ほどのペテロの場合を今度はもう一回ね、具体的にじゃあ今言った話をペテロに応用してみましょう。ペテロの話とじゃあちゃんと辻褄合うかどうかでありますが、ペテロはこの神鏡の中に映る神様に出会ったと、まあ、いう言い方ができると思います。で、その鏡の中に映るイエス様、そのイエス様はこのペテロを許していくわけです。愛せないと言っているのに、命を捨ててまで愛することはできませんというのに、この敵をイエス様、ペテロはイエス様の敵となったわけですね。捨てたわけですから、裏切ったわけですから。でもその敵を許し愛してくださるというその神イエス様の姿を鏡の中に見たとき、ペテロはその後どうなっているかです。あなたもあのイエスの仲間でしょと言われたとき、ペテロにとってそういった人たちはペテロの敵だったわけです。自分の命を奪おうとする敵で、ああ怖い、もうこの人たちの中にはいられない、逃げて隠れようと思っていた人たち。でもこのイエス様にもう一度出会ったペテロは、今度はその自分を憎んでいた人たちのところに、敵となっていた人たちのところに出ていくんですね。出て行って、もう今まで隠れていたところから、もう一度外に出て行って、このイエス様の罪の許し、福音を語り出していくんです。まずイエス様がこのペテロを許していった結果、今度ペテロがその憎んでいた者たちを憎み続けるのではなくて、その人たちのために福音を語っていくものに変えられていった。どうしてこんなことがペテロに起きたんだろうかと思います。ポイントは何であったかですね。なんかイエス様がこう力がパワーがあってですね、ペテロをこのところにそのエネルギーを注いで、あなたは変わりましたから、出てもう一回外に出て行きなさいと送り出した、そういうなんか不思議な出来事じゃないんです。まさにこれは私たちのにも起こることですが、ペテロは自分がしてきたことがどれほどひどいか分かるわけです。で、目の前にその相手イエス様が立ってるわけですね。イエス様のが裁判にかけられている時、イエス様のすぐそばでペテロはあの人は私は知りませんと言った言葉をイエス様聞いて、そしてじーっとペテロの姿を見ていたわけですね。そのイエス様が蘇ってもう一度来られた。そしてあなた、私を愛しますか、命を懸けて愛しますかと問われた時、とてもとってもそんなこと私できない、もうあんなことしてなんかそのこと忘れて、はい、私命を懸けてイエス様を愛せますと愛しますととても言えないんですよ。それだけ自分がひどいことをこの方にしたんだっていうことが、もうペテロはもう心の底から分かっている。でもそういうペテロをイエス様喜んで許すんですね。お前ひどいやつだったとかですね、そういうことじゃなくて、よくあなた自分のことを正直に言ってくれたね、はい、あなたは私は自分の羊を委ねるから私の羊を飼いなさいとイエスも喜んでこうペテロを送り出していく。イエス様はそういう罪をペテロの罪を許してくださったんです。それがペテロ分かってるんですね。 こんなことをしてもイエス様は許してくださって信頼してくださる。そのことが嬉しくてペテロは喜んで出て行きました。その喜びが、許されているんだという喜びがペテロを変えているんです。ですからここで今日ですね、許しなさい、そうすればあなたも許されます、あなた方も許されますというこの言葉、許しなさいという、こう、まあ、そこだけ言われますとですね、私はあの人許してないから今日この御言葉を聞いて決心してあの人を許しますという祈りをしますとかですね、そういうこと多分してきたこともあるかもしれません。でもそれで本当に許せたんでしょうか。どっかでやっぱり無理しているんですね。無理したことは続かない。結局何日かしてまたあの人に対する怒りが湧いてくるということがあるわけです。イエス様が求めているのはそういうことじゃないんですね。努力して許せと言ってんじゃない。イエス様が私たちを変えてくださった結果、私たちはいつの間にか許すものになっていくんです。あの鏡に映るかのようにっていうのはそういうことですね。私たちがあの鏡に映った通りにですね、努力してなんかこうその動かしているわけじゃないですね。自然にそうなっていく。これはイエス様が私たちにしてくださることなんだということになると今こう言いました。でここまで言ってですね、でも悩みが晴れない方もいるはずです。神様が私を許してくださったということは分かりますけれども、私は未だにあの人を許せない思いでいるんです。今この聖書の鏡というものがあって、神様が許してくださるのだから、その通りに私たちも許すものに変えられていくんですよ、自然にそうなりますよと言ったのに、私は何も変わってないじゃないですか。あの人を許せていないっていうのは、私は鏡の通り、神様の通りにこう動いていない、変えられていない、何にもそこに起きていない、私には神様が働いていないのでしょうか。あるいは私は信仰が弱くてそうなっているんでしょうか。まあそういうことをおそらくまず疑問が出てくるはずです。先ほど私たちは主の祈りというのを祈りました。その中に、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますというところがあります。これを毎週繰り返しています。どうして毎週繰り返すんですか。なぜ毎週繰り返さなきゃいけないんですか。これ一度許しますと言ったから、はい、心の中で安心して許してますという、もしそうなら毎週なんか言う必要ないですね。でもイエス様は私たちにどうしたら、どういう祈りをしたらよいのですかという時、このように祈りなさいと教えてくれたということは、この許すということがいかに難しいかを毎週毎週私たちに覚えさせるためなんです。これを祈ったからあなたはもう許してますということじゃないですね。許せないということが、これを祈りながら、はあ、許してないなと、私はでも許してないのに、これを祈らされていくというんでしょうか、祈らざるを得ない、祈れって言うんだから、だからなんか口声を小さくしながらここだけ読む、あるいはここだけ読まないという人もいますし、それが私たちなんです。でイエス様がなぜこの一種の祈りを毎週繰り返させるかと言いますと、まさにそれが目的であります。許せない自分がいるでしょうということを思い起こしさせるんですね。これは苦しいことであります。真剣に考えたら苦しい。もし主の祈りを祈ったら簡単に人を許せるっていうのなら楽ですが、まあ私はそんな楽なことじゃないと思っています。生涯死の間際まであの人を許せないという思いを、まあ、抱えるかもしれないと思います。じゃあそういう人には希望がないのでしょうか。結局 そういう人はやっぱり苦しんでいかなきゃいけないということでしょうか。いや、そうじゃないんですね。希望はあるんです。イエス様は何と言われたか。求めるものには誰にでも与えなさいと言われたんです。私たちに命令しているようですが、逆に言えばこれイエス様が私たちのために何でも与えてくださるというんです。私たちはじゃあイエス様に何を求めるんですか。まさに今私たちが心に抱えていることです。私は人を許せないという思いで苦しんでいます。何とかしてください、主よ、私を助けてくださいと求める。そしたらイエス様は何でも誰にでも与えるって言っています。この約束があるんです。今すぐではないかもしれない、でも必ず主は与えてくださるというんです。ペテロもそうだったんです。ペテロはそのイエス様を3度否定した後、自分がしたことを思えば自分を許せなかったはずなんですね。忘れようと思ったかもしれない。でも前回も触れましたけれども、あの空っぽになったイエス様の墓を見たときに、やっぱり自分のしてきたことは何だったんだろうか、自分を責め続けて苦しんでいたと思うんです。その苦しみがそのイエス様から問われたときの答えでありました。私はイエス様を命を捨ててまで愛することはできない、本当に惨めなものなんです。その思いをイエス様は受け止めてくださったんです。ペテロは求めたわけですね。私はできるなら命を捨ててイエス様を愛したいんです、でもできませんというあの叫びをイエス様は受け止めてくださって、じゃあ私の愛を受け取りなさいと言って、その求めに応じていた。そのペテロの自分はこういうものでした、こういうものに過ぎないですっていう告白をした時に、イエス様は何倍にも計り返して戻していくんです。私たちも同じであります。あの聖書の鏡の前に私たちは立ちます。で、その鏡の中に映っているイエス様がまず私たちの罪を全て許してくださっています。で、自動的にじゃあ私たちも許していくのかというと、この鏡はその自動的という部分と、あのもう一つ自動じゃない部分が一つだけあるんですね。ペテロと同じであります。その鏡の前に立って、あ、イエス様がまず先に許してくださったんだ。それを見たとき、私たちは心にあることを言うんですね。心にないことを言うんじゃないですね。あ、イエス様許せって言ったから、私も口であの人を許しますと言いましたという、それは心にないことであります。嘘なんです。許してないんですよ。許してもいないのに許しましたと言っても何にも始まらない。イエス様が求めているのはその反対であります。私はイエス様を命を捨ててまで愛することができないという正直な告白をしたペテロであります。同じように私たちも、私はあの人を許せないという思いで苦しんでいます、そういう思いを主に伝えていきます。そうしたらイエス様はどうするか。私たちの背負っているその重荷をイエス様が背負ってくださいます。イエス様が背負われるということは、あとは任せなさいということなんですね。だから任せたから私たちはもう忘れていいというわけじゃない。その許せないという思いは何度も何度も湧いてきます。でもその度にイエス様にそのことを伝えていく。私たちは生涯そういうことを繰り返すかもしれません。 でも主が背負ってくださるということならば、その解決をイエス様がしてくださるということであります。あのペテロ、イエス様はそばに行って声をかけて、あなたは私を愛しますかと質問をいたします。私たちも同じです。あなたは命を捨ててイエス様を愛す、イエス、私を愛することができますかと問いかけてくる。それはあなたはあの憎んでいる人を許すことができますかと問いかけられていると同じです。あなたのその許していないという思い、あなたはそれを捨てることができますか、許せますかと問われる。それはイエス様を愛しますかというのと同じなんですね。したら私イエス様愛してますと言いながら、でもあの人を憎んでます、許せませんという思い、これはおかしいんですね。矛盾してるんです。あの人を許せないという思いがあるならば、それはイエス様を命を捨ててまで愛せないと言っているのと同じ。じゃああなたはイエス、ダメですね、出直してくださいと言ってんじゃないんです。よく正直に自分の心の中にあるものをイエス様に言ってくれたね、大丈夫、私があなたの苦しみを背負うから、あなたは私の羊を飼いなさい、こうやって送り出してくれる。私たちはこのイエス様と共にまたこの今週も歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、聖書の中で最も難しいことは何だろうかと考えるとき、人を許すということではないかと思います。自分は何も悪いことしていない、いやかえってあの人のために一生懸命したはずなのに、どうしてこんな風に恨みていくのか、いやそれだけであれ、もっとひどいことをして私を貶めようとするのか、頬を殴られたらもう一方の頬を出しなさいと言われても、あの人のためにそんなこと絶対したくない、許すことは絶対できない、自分が味わったあの苦しみをあの人も苦しむべきだと私たちは呪ってきます。許しなさいと言われてもいかに許すことが難しいか、そのことを知っているのは私自身でも、主よ、そのことを私たちはどうすることもできない、どうか主よ、この苦しみから私を救ってくださいと祈らざるを得ません。表向きはどんな人でも愛しています、私は本当に神様の愛を知っていますからと、そんなふうな表向きはそんな顔をしてますけれども、心の中ではあの人を憎み、あの人を許したくない、そういう思いであります。主よ、これが私たちの本当の姿です。憐れんでくださらなければ私たちは憐れなものです。主よ、あなたがそれでも私たちに計り返してくださる、与えてくださる、その約束を信じて、あのペテロがもう一度使徒として使わされていったように、私たちも主の前にこのあなたを愛することのできない姿をそのまま差し出して、あなたからもう一度許しをいただいて出発したいと願います。どうか主がお一人お一人に慰めとまた励ましを与えてくださいますように、私たちの心の内にあるその本当に人に知られたくない、神様にさえ言うことができないような、そういうドロドロした思いを知ってくださって、あなたが助けてくださいますように、 私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。